おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
堀川恵子さんの手によります教会に携わった浄土真宗渡辺不相さんのその思いを堀川さんがまとめた一冊がこの教会史という本であります。講談社ですね、教会史とは死刑囚に宗教への教えを学んでもらい、彼らの中にある人間性の目覚めを最後の更生のチャンスとして促すというボランティアでありますね。今も全国に1800人の方がこの教会という、ことに従事なさっているということでありますね、
はい、
最初は強盗殺人で死刑判決を受けた山本克美という死刑囚を担当するわけです。これあのあれですね、仮名ですね、
はい、
彼は死刑判決を受けてから別人のように熱心な真宗門徒になるわけですね。親鸞の歎異抄を懸命に読んで、でまだ新人のまだ20代の若さの渡辺さんに向かって、死刑囚に親鸞の教えを諭すんだったらば、真宗の教えでは自利と利他っていうのがあるね。宗教一生懸命やると自分で得することと人を得させるっていうことがあるけども、死刑囚ってのは割とこう自分中心になったやつが多いんで、他利という人のためにっていうよりも自分のためにという自利の解き方の方がいいよとかね、死刑囚の立場から教会史の指導をしたというから、
そういう関係もあるんです
ね。あるんです。だから母さんね、この関係の不思議さですよね。この山本克美に続いて不相さんが担当したのが、これは非常に歴史的な事件でありますけれども、竹内圭介、これ実名ですね。これはあの三鷹事件、これはもう若い方全然ご存知ないでしょうけども、昭和24年三鷹駅で7両編成の無人電車が、気持ち悪いね、突然暴走するんですよ。誰も乗ってない列車が暴走して転覆、死者6名、負傷者20名っていう大惨事を起こすんです。昭和24年ですから、日本が戦争に負けて4年目のことであります。はい。この昭和24年、これまたね、不思議なご縁でありますが、これ私が生まれた年なんですよ。
はい、
49年です、私は。だから私、実は、三鷹事件と同じ年齢なんですな。で、この昭和24年ってのは国際的にも大きく揺れた土地で、まあ日本も揺れているんでしょうけども、中国共産党が発足して、中国が共産主義で生きていくということになった年なんですよ。
はい、
戦後4年で共産勢力が東アジアに進出する中、日本でも共産勢力がもうものすごい力を持ちまして、国会で議席を躍進させております。それで GHQ っていうところがその共産勢力に対してかなり警戒を始めた年なんでありますね、
はい、
で特にまあ国鉄、まあ今でいうとこの JR でありますけども、この前身の国鉄労働組合、これは共産党員が多くて経営者とものすごく激しく対立しておりまして、で一部集団が列車を暴走させたということで、まあ逮捕されたんでありますが、そのほとんどが共産党員だったという。ほんで、9名の共産党員が、こう、弁護がつきまして、共産勢力のもう必死でありますから、無罪を勝ち取るわけである。で、なんと、共産党員でもない一人の方が、一人でやったんじゃないかと、いうことで死刑判決を受けるんですけども、なかなか死刑に踏み切れなかったみたいですよ。
不可解な事件、
ね、そうなんですよね。だから東京拘置所では、まあ、死刑判決受けたけども執行されないんじゃないかという2人の有名人がいて、1人がこの竹内圭介、もう1人が平沢貞通ですな、帝銀事件の、うん、渡辺さんはその本の中でもおっしゃっておりますけども、竹内っていうのは渡辺さん不相さんに事件の真相についてはもうほとんど何も語らなかったということらしいですよ、
はい、
この方はこんなことをおっしゃったそうですな。弱い人間だからすぐ人を信用してしまう、騙された俺も悪い、ジタバタすまい、それをしきりに繰り返すという方だったというね、はい、 で、竹内ってのは死刑囚なんでありますけども、竹内、圭介さんという方は、まあ、さん付けで読むの変ですけども、この方は、新米の教会士の渡辺さんに優しくてね、その、自分の奥さん、その、竹内圭介の妻が、いろいろ差し入れしてくれるんですね、みかんとか、羊羹を、
はい。はい。
それをその、教会士の指導で浄土真宗の教え受けますって言って、二人きりになると、あんた、話は半分でいいから、これでも食いなって言いながら、みかんと羊羹を差し出して、それをこう、食べる渡辺さんを幸せそうに眺めるというね。まあ、死を挟んでの関係、やっぱ重たい話でありますが、こういう関係もあるんですね、かなさん。
はい。
というわけでございます。この続きまた明日のワネットの上で。